高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週11月9日に東京都心で行われるデモ、最高裁デモと言ってますけれど、そのご案内をしました。とても大事な街頭行動ですので、今週また引き続いて少し繰り返しになりますけど、ご紹介したいと思います。裁判員制度はいらない大運動、これ運動の名前ですけれども、この団体が主催をして、11月9日のお昼に東京日比谷の日比谷公園にみんなが集まって、そして裁判所から経産省や文科省や中央官庁を通り、そして赤坂のとても人出の多い繁華街をお昼の時間帯に通って、そうして最高裁に向かう。最高裁は三宅坂にありますけれども、三宅坂をデモをして、そして最後に国会の前で解散と、そんなコースを予定しています。中央官庁の要所要所をめぐって、立法、行政、司法の府に、裁判員制度のおかしさ、裁判員裁判の裁判制度としてのおかしさを訴えて、一日も早い廃止を求める、そういう街頭行動です。実は11月中旬というのは最高裁にとっては大変重要な時期でして、この時期に来年の裁判員裁判にあなたが呼ばれる可能性があると、裁判員候補者名簿にあなたの名前が載ったぞということを伝える、そういう通知文書を一斉に発送するときなんですね。30万人近い人たちに送る。これがもうこれまで4回にわたって行われておりますので、今度は5回目。都合150万人に近い人たちに送られてきたことになります。送られていったことになります。150万人と一言で言いますけれども、これは有権者の総人口の約 1.5%、 1.5% といえば60何人に1人ということですね。そうすると2人で1所帯だと仮にしますと、30所帯に1所帯はこの5回の候補者名簿の通知で乗りましたよ、乗せられたぞということがすでに知らされることになるわけですね。裁判員制度がこんなに疎まれ、嫌がられ、嫌われているという状況の中で、強引にもこれだけの候補者名簿搭載通知が送られてきた、そして送られていく、このことを私たちは許さないという、そういう声を上げて11月9日の最高裁デモが行われることになります。前にも少しお話を しましたけれども、候補者名簿に名前が載ったということを知らせるのは各地の地方裁判所から送るものであって、最高裁から送るものでは本来はない。最高裁が呼び出しているわけじゃなくて、地方裁判所が裁判員裁判が始まるときに呼び出す、その候補者名簿にあなたの名前が載ったということですから、地方裁判所が送ればよく、本来地方裁判所が送るべきものだということなんですね。ではなぜ最高裁が送るのか、それはただ一つ、その理由というのは、送る封筒の表面に最高裁判所というおどろどろしい文字がどんと大きな字で印刷されて、それが届く。その威迫効果、脅し、 その効果が最高裁という名前で最も強烈に印象付けられるという、そういうところから最高裁が送るんですね。こういうやり方のあざとさが裁判員制度のおかしさをある意味象徴的に示しているとも私は思います。この権威主義、脅しの効果、国民はそのことでますます嫌がり嫌い、やめろという声を強めるようになるという、そういう構造の関係が実はあるということです。裁判員裁判は順調に行われているといった類の議論が執拗に行われているけれども、その実態はもはや終末期、みんなが肘鉄を食らわして出ていかないという、まあ、平たい表現をすればストライキが起こっているわけですね。サボタージュが起こっている。で、その結果ごくごく一部のかなり特異な人たち、人を裁いてみたいと思ったり、お金が欲しいと思ったり、暇で暇で仕方がないというような人たちが裁判所に集まるという異常な事態が現出しています。そういう人たちによって支えられる裁判員裁判というのは、本来最高裁判所が期待をした裁判員裁判の風景ではありません。ごくごく普通の人たちが集まることを期待したはずです。そして普通の人たちが裁判員裁判の大切さを理解して、それでそこに自分も加わることに価値を見出してもらいたいと思っていたはずです。で、しかし実際にはそうはならなかった。かなり特異な人たちだけが残って、その人たちが面白がって人を処罰するといったような、そして重く処罰するといったような、そういう裁判が続出しています。こういう事態を最高裁判所が予定して期待をしていたのではないという意味において、もはやこの裁判員裁判は崩壊していると言ってよい。そして実際裁判員裁判の手数がかかるということで、各地の裁判所は裁判官の人手も足りなくなって、大変な実務のしわ寄せ現象が起きています。裁判所の中の仕事がどんなことになっているかなんていうことは、皆さん方はあまりご存じない状態でいるというのは当然だと思います。知る必要もないし、知りたくもない。しかし、そういう状況を多少とも知っている私どもから申し上げれば、まず裁判員裁判のところに裁判官や事務職員の手数が集中するために他の実務が遅れるということまで起こってしまっています。やりくり三段で、最高裁判所は少し余裕のある裁判所から余裕のない裁判所に裁判官を応援派遣するといったようなこともやっていますけれども、つまりそんなことをしなければ維持できない、そういう制度になっているということです。前に私がお話をしました大阪地裁のアスペルガー判決などという異様な判決、社会に迷惑になるものは長く刑務所に入れてしまえというようなことを裁判官と裁判員が一緒になって宣言宣告するような裁判、そういうものが一方で出てきて、みんなはでは自分は裁判員やってみようとは全く思わない、そういう状況にはならない、私は嫌だという人たちを増やすような構造になって今日がある。この国を守るのは自分だというような気持ちを一人一人の国民に植え付けたいなどという、そういうあからさまな国民に対する、まあ、いわばお上からの強制教育が国民から跳ねつけられて反発をしてしまっているという状態がとうとう局地的な状態になったということですね。みんなが裁判所に行かないという状態が今や裁判所前の風景です。ガラガラになってしまって、たくさんの人を呼び出さないと 最後に裁判員をやってくれる人が残らないという状況になってしまった。先週もお話をしたように、鳥取地裁ではなんと100人のうちの95人が来なかったという、そういう状況が多かれ少なかれ各地の裁判で起こっている。私たちはここをこういう状況に対して嫌だという声から、今度は制度をやめろという声に、私たちの声をもう一つトーンアップしなければいけないと思いますね。またトーンアップすることが大事だと思います。ぜひ皆さんと一緒に11月9日の最高裁デモにご参加いただき、一緒に行動したいというふうに思います。また各地でも裁判員反対の運動が起きています。皆さんがぜひぜひ各地の裁判所や駅前やたくさん人が集まる盛り場などでも、いろいろな街頭行動で裁判員制度をやめろという声が今上がっていますけれども、そこに関心を寄せていただいて、そして私たちが発行している裁判員制度はいらない全国情報、これはインターネットで見ていただきますとすぐに分かりますが、裁判員制度はいらない全国情報という月1回出る私たちの機関誌があります。裁判員制度について正確な情報を伝える唯一のメディアです。それもお読みいただいて力を合わせていきたいと思います。今日はここまでにしましょう。